ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。先週先々週とお口の健康について管理栄養士さん歯科衛生士さんにお話を伺ってきました。今週と来週は歯科口腔外科医師の水野孝之先生にお口の噛み合わせの病気顎変形症についてお話を伺います。水野先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出っ歯や受け口と呼ばれる噛み合わせの不具合が顎変形症という病気として治療が可能であるということなんですが、顎変形症とはどのような病気なんでしょうか？
顎変形症という病気は、あまり馴染みがないかと思いますが、顎とは上顎、下顎の骨のことで、顎の骨、骨格が変形した状態の病気の総称が顎変形症になります。病態写真を見ていただくのが一番わかりやすいのですけれども、ラジオですのでイメージしにくいと思いますが、一般に、受け口、しゃくれと言われる下顎が前に出ている状態が代表的な病態で、上顎と下顎の骨格バランスに不具合を生じることで噛み合わせが悪くなってしまった状態です。顎変形症は顎の骨格に問題がありますので、歯だけを動かす矯正歯科治療のみでは治りません。矯正歯科治療に加えて我々口腔外科による手術によって骨格の位置を整える必要があります。日本では年間に約3000件の顎変形症の手術、顎矯正手術が行われており、手術件数は増加傾向にあると言われています。
生活上の不具合ということでしたが、これはどのようなことがあるんでしょうか？
噛み合わせが悪いことでいろいろな不具合を生じます。正常な噛み合わせというのは上顎が下顎よりも少し前に出ているのですが、下顎が前に出た噛み合わせですと、ラーメンを前歯で噛み切ることができないなど、食事をうまく取ることができない方もいらっしゃいますし、うまくお話ができない、発音ができない、顎が出っ張っているなど、コンプレックスで悩んでいる方も少なくありません。またお顔を正面から見たときに顎が歪んで左右が非対称となって極端に横にずれた噛み合わせになっていると、舌を間違ってよく噛んでしまうのですが、そのような顎変形症をお持ちで顎変形症の治療を行っていない患者さんが長期にわたって舌を間違ってかじることを繰り返して、いわゆる舌がんを発症してしまった方がいらっしゃいました。口の中にできるがん、口腔がんは様々な要因が重なってがんができますけれども、もちろん顎変形症の皆さんが口腔がんになるわけではありませんけれども、顎変形症が口腔がん発症の要因となる場合がございます。
こう聞くと、この顎変形症というものもしっかり治療することがとても大切なんだなというふうに感じます。診断はどのようにつけるんでしょうか？
歯や、顔の骨格についてレントゲン写真を用いて分析を行って診断いたします。また骨格は成長発育中に変化しますので、成長発育の段階になる若い患者さんの場合には成長発育の状態を評価することも必要となります。
長い期間指しゃぶりをすると歯の形が悪くなるなどということを以前聞いたことがありますが、指しゃぶりなど子どもの頃の癖や環境というのが顎変形症の要因となることはありますか？
顎変形症の原因については遺伝的な要因と環境的な要因、大きく2つの原因があるとされ、お話しいただきました指しゃぶりは環境的な要因となります。まだ全て、原因が明らかにされていませんけれども、遺伝的な要因が高いとされています。日本人は受け口、顎顎前突症が多く、ヨーロッパでは顎顎前突症が比較的少ないんですけれども、まだ、 まあ、写真のない時代ですね、500年前のオーストリアの王家の家系の絵が残っているんですけども、そのほとんどの血縁関係者が科学前途首相であったと、まあ、我々にとっては有名な話があります。これは近親者との結婚が多かったためとされており、顎変形症が遺伝疾患であると言われているゆえんです。現在遺伝子に関わる研究は急速に発展している研究分野となりますけれども、顎変形症の遺伝子についても研究を行っている施設があります。今後顎変形症に関わる遺伝子が明らかにされるかもしれません。すると遠い将来の話になりますが、成長期になる前に顎変形症の治療薬を飲めば顎変形症になることがない、まあ、夢のような治療ができるようになるかもしれません。環境的な要因として今お話しいただいた指しゃぶりなどの癖、成長期に顎を強くぶつけたなど、顎の成長発育に悪影響を与えることも顎変形症の発症に関連する場合があります。ただ指しゃぶりのみによって上の歯が前に出てしまった状態の場合は、歯を内側に動かす治療、つまり歯のみの矯正歯科治療で治すことができることが多いと思います。ですので指しゃぶりだけで顎変形症になることはほとんどないと思います。
こういった顎変形症に関して治療を始めるのに適した年齢などはあるんでしょうか？
顎変形症の矯正歯科治療が可能となるには、親知らず以外の大人の歯、永久歯がすべて生え揃う必要があります。この時期が中学生頃で、この時期にならないと噛み合わせを評価することができません。また顎変形症の手術を成長発育段階にある年齢で手術をしてしまうと、手術後に顎の形が変わってきてしまいますので、手術は成功いたしません。ですので成長発育が止まった頃が手術可能な時期であり、個人差はありますけれども10代後半以降の方が手術の対象となります。日本における顎変形症の手術を行った方の統計では、20代が最も多くて、次に10代後半、その次に30代となっており、もちろん40代50代の方も手術を行っており、当院でも50代の方が手術を行っています。
今週来週にかけては、噛み合わせの病気顎変形症について、日光記念病院歯科口腔外科課長の水野孝之先生にお話を伺っています。来週は矯正歯科と連携して行う治療についてさらに詳しくお話を伺います。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報11月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、上り別中央ショッピングセンター、アーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
年末年始の外来休診についてのご案内です。日光記念病院は12月30日水曜日から1月3日日曜日までの間、外来を休診とさせていただきます。検査のご予約やお手元のお薬の日数などご確認の上、早めに受診されますようお願い申し上げます。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。